リサとバヤの SG ラジオ。
みなさん、こんにちは。
こんにちは。セリフなんだっけ。
可愛い子が大好きな SG。
もうさ、それぐらい覚えようよ。
可愛い子が大好きなおうち英語。
違う。SG 運営者のリサです。
どうしたん、具体
的に。もうやばいな、今日。かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
めっちゃ久しぶりにネイルを変えたぞー。SG 館長のバヤです。
いや、記憶力がやばくてさ、クレジットカードの暗証番号忘れて入れられへんときない？
それはないけど、自分の家のパソコンのデリートキーが急にわからなくなって、あれどこにあったっけって、もうそれやばいねって話したとこだったね、リサちゃん。
もうボケが始まってんね、うちらもね。
ということで、今回も司会を務めます。SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。さてさて、SG では毎年6月に夏のコンサルと称して、会員さんに無料のコンサルを提供しています。今年も怒涛の6月だったのではないでしょうか。リサちゃん、バヤちゃん、本当にお疲れ様でした。もうほぼ毎日毎日、ずっと朝から夕方、そしてまた夜とコンサルだったんじゃないかな。ということで、今年も、夏コンのまとめをしていきたいと思っております。毎年おなじみのものから新しいことまでいろいろ話していけたらなと思うので、楽しみにしていてください。で、毎年言ってると思うんだけど、入会1年以上の会員さん対象のコンサルなので、悩みの内容はある程度おうち英語を進めた人以上のものになっているので、その点も考慮しながら聞いてもらえたらと思っています。ということで、早速話していきたいんだけど、まずは、栄えある毎年恒例の第1位のお悩みを紹介したいと思います。それは、私のおうち英語、これで合ってる？大丈夫？ということで、本当に毎年大共感する悩みだよね。
そうね。大丈夫っていう確認かな、うん、基本的にまあコンサルを定期的にやってるから大きくずれてしまうってことは少ないんだけど、それでも毎日毎日こう淡々とやってると、なんかふとこれで大丈夫なのかなとか心配になる。まあでもそれは当たり前だと思います。で、特にまだあんまり発話がない時期とかはインプットだけ毎日しててもなかなか目に見える結果が見えないから、これ大丈夫かなってずっと不安がつきまとう。まあと言っても、発話しだしたらしだしたで、その発話レベルがまだ全然上がらないんですけど、これで大丈夫？みたいになってる人がたくさんいるし、で、ある程度会話できるようになったで、まだ全然読めないんですけど、とか、まだライティングできないんですけど、みたいに、なんか、大丈夫？こんなおうち声大丈夫？これで大丈夫かな？みたいに、みんな言うてるから、結局ずっと言うてるんやけどね。
ほんとそれで、あまりにもおうち英語が日常になりすぎてさ、みんな。感覚が麻痺してるんだろうなってすごい思う。
なんかさ、悩みという悩みがなくてもそれが正解なのかなーって思ったりもするもんね。
ね、まあ結局育児もおうち英語も正解がないから、ずっとこれって大丈夫って思い続けながらやるものかもしれないね。まあでも大丈夫かなって少し不安になりつつも、コンサルを続けているうちに、まあ今のところは大きな悩みないよっていう会員さんも結構多くなった気もするかな。
確かに確かに。あの、母数から比べたら割合は少しなのかもしれないけど、体感ちょっとずつ増えてきた気はする。
じゃあ、2番目に多かった悩みなんだけど、それは子供との距離感という感じで、なんかコンサル後には親が負担をかけすぎていたなとか、親が焦りすぎていたなってコンサルを通して感じた会員さんが多かったみたいだよね。で、リーディングの負荷を下げようかなとか、英検急ぐのをやめようかなとか、まあ音読は今はちょっといらないかなとか、見直しができた人も多かったイメージがあるんだけど、どう？
うん、もうね、基本的にみんな気づかないうちに圧がすごいねん。で、子供に求めることのハードルがほんまにみんな高すぎるのよ。で、なんか例えば、うちの子すごい読みが苦手だからリーディング取り組みをしてるんですって中身をよく聞いたら、なんかもういやいやそれ読みが苦手な子にしたらめちゃくちゃハードル高いやろみたいなのはすごい多い。うん、で、本当に自分が苦手なことに取り組んでいくときって、ものすんごくハードル下げないとしんどいでしょ？自分自身を考えてみたらね。で、それは自分では分かってるはずなんだけど、自分とは違う部分が苦手な子供に対しては、ついついなんかやっぱこのぐらいだったら、これでだいぶハードル低くなってるよねって思ってしまったりとか、 でもそれはまだまだ苦手な子にしたらハードが高かったりする。で、あと、なんか、もう何歳なのにとか、もう小学生なのにまだこんなことができないとか、なんかもう何回も言ってんのに全然できるならないみたいなのもすごい多いなっていう感覚がしますね。だからその度に会員さんに言ってるのは、いやもう自分なんか今まで10年、30年、40年来てきてまだできひんこといっぱいやのに、たかだか5年や10年来ただけの子供にそんな期待すんなっていうのをいつも言ってるね。
まあ、リサちゃんはこう言うけど、これはさ、私自身が思うところがあるんよねっていうのも、私さ、こうやって偉そうにコンサルなんてやらしてもらってるけど、このことに対してはいつもハッとさせられてて。なんか自分はさ、英語力はないけど、読み書きはできるから、こう無意識に読みの最初の設定が高くて、自分ではこうハードル下げてるつもりでもさ、特に今中3の自分の娘に対して読みの負荷をかけすぎかもしれんって。もっと負荷を下げてあげないとなーなんてコンサルで話をしながら自分自身を振り返ってるわ。
でもそれは私自身ももちろんそうよ。私は結構話しながら内容をまとめたり情報処理するのがめちゃくちゃ早いから、他の人もそれぐらいできると思って、でもそれでも自分の中でもゆっくり話してるつもりで話したら全然相手がついてきてなくって、あ、これでもダメなんだって思うことよくあったから、自分の思ってる以上にゆっくり、わかりやすく何度も繰り返しっていうのをやっぱりやらないとダメなんだなっていうことは自分自身も学んだから、やっぱり相手が苦手なことだけど自分は割と得意な方っていうことは、もう思ってる以上にさらに2段階ぐらいハード下げるっていうのをいつも念頭に置いた方がいいかなと思います。
そうね。ほんとそうだよね。うん。あとはね、子供をもっと褒めようとか、結果じゃなくて家庭を見ようという意識になった会員さんも多かったみたいだよね。これってほんと、なかなか難しいんだけど、大事なことだよね。
もうこれは私が SG をする上で、会員さんたちにはこうなってほしいなと思ってた姿なんよね。おうち英語したいと思ってる親が、まあ、SG に集まってるわけやけど、それぞれの親自身の家庭、育ってきた家庭環境とか、どんな親の元で育ってきたかっていうのは人それぞれじゃない？で、やっぱりあんまり褒められずに育った人もいるだろうし、結果ばかり見て判断されてきた人もいると思うのよね。で、そういう人たちが、やっぱ自分の子供にはそうしたくないなって思ってても、自分自身がそうしてもらった経験がないと、やっぱ自分の子供にそれをしてあげるって難しいこともあるじゃない？もちろん褒めてもらって、褒めて育てられた人でも、いざ自分の子供のことになると難しいっていうこともあるだろうし。だから、こう、少なくともコンサルを通して、そういうふうにこう、親自身がやったことに対して褒めてもらったりとか、結果だけじゃなくって、頑張ってる過程を見てもらえたっていう経験を、私たちがそのコンサルを通して会員さんにすることによって、その経験が積み重なって、それが自然と会員さんの子供たちにつながっていくんじゃないかなって、そうなってほしいなという思いがずっとあったので、なんか、そういうふうな意識になった会員さんが多くなったっていうのを感じてて嬉しいです。
リサちゃんが思ってるのと同時に私も思ってんねん。思ってんねんけど、自己肯定感が地中に潜るぐらい低いじゃん、私さ。で、自分を褒めるのも苦手だけど、自分の子供を本当に褒めるのも苦手なんよね。で、娘にいつもお母さんはよその子を褒めるのに、私がいくら頑張っても褒めてくれないってズバッて言われたことがあってさ、こう、我が子を褒めるのが下手という自覚は、あるんよ。あるんだけどね。褒めようと思って褒めると、いやいや、心からそれ思ってないやろって言われる、今度は。で、ほんとこんなのでコンサルとかしててごめんなさいって思う。ごめんね。
す
ほ
ご
ん
いね。
と。
その自己肯定感が地中に潜るぐらい低くなった理由は何なんやろね。
でもこれは本当に、生まれつきだと思う。もう持って生まれた考え方の、なんていうの、癖なんだと思うよ。
そうなんやろね。だからもうなんか何を言ってもなんか無理なんやろなと思って大体いつも何も言わへんねんけど。
自分自身のおかんは全然そんなことなくて、普通に、頑張ったら褒めてくれてたし、多分それを素直にこう取れんかったよね。もう、物心ついた時から。
褒めたいなと思って褒めるけど、怒るときはすっごい怒るから、褒めたときと怒るときの落差が激しすぎるみたいで。 その辺にね、子供がやっぱね、褒めた時に本当に褒めてるのって、おーみたいなところある。
ああ、そうなんや。
でも褒めたら褒めたで調子乗りすぎてね、なんかいらんこともしたりするしね、すごい本当に加減は難しいなって思う。そこ褒
まあ、
め
それ
た
も
け
子
どさ、
供によるからね。
褒めたんだけど、いや、確かに悪くないから褒めたんだけど、そこで調子乗ってそんなんするのは私雷落ちますけど、みたいなのとかね。
だから、なるべく褒めようねっていうことは言ってるけれども、結構コンサルの中で、褒めたり、何か誘導したりするときに、どういうふうに言えば子供に一番刺さるやり方みたいなのを必ず確認することが多いかな。なんか親自身もあんまり気にしてないけど、やっぱ子供にとっては、むやみに褒められると嫌っていう子もいるし、もう褒められて褒められて、これ以上褒められてもまだ足りないみたいな子もいるし、やっぱ子供によって褒め方、なんかこう、その子に合った褒め方っていうのも違うから、むやみに褒めればいいわけでもない、だけでもないから、なんかその辺も踏まえて、結果じゃなく過程をどうやって見て、どうやって伝えてあげればいいのかっていうことまでコンサルで話をすることも結構多いかな。
本当ね、褒めるって一言に言うと難しい。褒める自体も難しいし、どう褒めるかも難しいなっていうのを本当すごく思うな。あとはね、いろんなおうち英語の取り組みをしていく中で、まあ今はもうちょっと様子を見ようとか、今は待つ時期だって改めて感じた人も多かった印象なんだけど、本当これもなかなか継続するのって難しくて、ついついまた忘れてしまって焦ってしまったりとか、無理やりやらせようとしたりとかね、してしまっちゃったりするよね。
そう、そうなんだけど、これの難しいところは、今は待つ時期がある一方で、こう、今は短期決戦でここだけテコ入れした方がいいとか、ここは投資した方がリターンが大きいみたいなタイミングもちょこちょこあるのよね。だから、ただ待てばいいわけでもなく、それこそ株の投資家とも一緒なんだけど、もうとにかく見極めが大事で、だけどそれってかなり難しい。だからこそ、今は待つ。今は行くとき、今はここに打つべき、みたいなのが見極められる人が定期的にコンサルしてフォローし続けるっていうことがやっぱりすごく大きな意味を持つなっていうのは長年やってきたからこそちょっとこう実感するかな。で、やっぱりこういうのは単発で悩みがあるときだけ悩みを聞いて、まあその表面上、その親子がどういう人かもよくわからないまま、まあ、表面的なアドバイスをして、結局その後単発だから、その後結局どうなったかとか、その後どう PDC を回すかってことができないようなコンサルでは、まあ、本当の意味でいろいろ修正、微調整していくのは難しいだろうなって思う。
それ私めっちゃ私も思う。あとさ、私が思うのは、おうち英語って日常にプラスして、親が意識して加えてることやん。だからどうしてもさ、無意識に成果を求めがちになってしまうのかもっていうのも思うかな。で、そういうことが悪いことじゃなくて、自然なことなんだろうなっていうのも思う。で、おうち英語は石の上にも3年じゃなくて、石の上にも10年という意識を持って、取り組んでいったら多少気が楽になるんじゃないかなっていつも思ってます。
そうだね。あと、こう結構声があったのが、親のメンタルキープっていうところで、親のメンタルキープっていうのが結構難しくて、やっぱり何かと孤独になりがちなおうち英語だったりするから、こうみんながみんな近所に仲間がいるわけでもないし、一人で抱えて辛かったり、おうち英語に理解のない人の言葉に落ち込んだりとか、まあ、おうち英語じゃなくても些細なことに落ち込んでしまったり、子供との関係にも疲れたなーって思う日もあったり、子供にしっかり関われるのがおうち英語のいいところなんだけど、その分大変だったりもするよね。
そうね。もう、おうち英語だけじゃなくて、育児はそもそも孤独にすごいなりがちよね。ね、なんだけど、これもまたプレイデートとかで、他の親子が見えすぎる近さに仲間がいるのも、意外とメンタルが乱れる原因になりやすいのが難しいところなんよね。ね、実際外では言えないけど、プレイデートに参加するたんびに実はメンタル削がれてるんだよ、だけどどうしよう、みたいな悩み相談も結構受けます。ね、だから SG としては、おうち英語のことには理解があって、その親子それぞれの外には言えない状況とかハードルとかな、悩みを共有しても、おうち英語仲間に弱みを出してるわけではなく、かつ寄り添ってくれるけど、現実的で的確なアドバイスをもらえることによってメンタルをキープできるような助けになれればなと思ってます。
本当そうよ。で、育児の面で言うと、私もさ、特に一人目の時はさ、孤独だったわけよ。 若くで産んでさ、友達はほとんど働いてて、なかなか話ができるチャンスもなくって、毎日話す大人は旦那だけでさ、で、その時はさ、田舎に住んでて、子連れでブラブラするところもなくって、そんな環境だったからさ、逆にお家を取り入れてたことで、子育ての気が紛れてたんじゃないかなと、私が今になって思うのね。でも、今もし私が子育て一からで、子供の小さい時に見える範囲にお家をやってる友達がいたら、やっぱり比べてしまって落ち込んでしまうこともあったんだろうなっていうのはすごく思う。
見えるって言っても結局一面だからね。で、こう自分が気になるところばっかりを見てしまうから、どうしたって他の人はここはすごく良くて、私はできてないとかっていうとこばっかり見えちゃう。
やっぱ見えちゃう、うん、見えちゃう、見えちゃう。
なんか本当見えないものってあるよね。自分の範囲しか本当に見えないの不思議だよね。
そう。
で、英語じゃないけどさ、妊娠して初めて妊娠してる人ってこんなにいっぱいいるんだとかさ、赤ちゃんの気づくみたいな感じです、
ね。アンテナが立つ。
とか、自分が新しい車買って、その車さ、ふふとか乗ってたら、意外とめっちゃみんな乗ってるじゃんとか、私結構あるんだけど。
わかる。自分の世界の中で、周りのものしか見えないの、ね、よ。
そう。
本当に。
見えてる部分だけで判断するならまだいいんだけど、何が問題って見えないところをネガティブにみんな想像しすぎ？
あ、それはめっちゃあるね。
そう。だから、なんか見えてる部分だけで判断すればそれでいいのに、こう、に違いないとか、みんなはちゃんとやってそうみたいに言うのが、もういつも言ってるんだけど、想像力が悪い意味で豊かすぎて、その想像力をもっと豊か、想像力を豊かに使うのであれば、きっとあの人も裏では悩んでるに違いないとか、きっと子供もああいうとこでトラブル起こしてるに違いないっていうような自分に有利な想像をすればいいのにって私いつも思うんだけど、みんなその想像力をなぜ、自分を落とすために使うのかっていうのが、ちょっと理解できないかな。
いや、でも本当人の子ってよく見えるし、なんか自分の子に対しても、なんかすごい周りの評価がえらい高いよな、みたいな時結構あって、おうち英語じゃないんだけど、習い事の時に、うちの子がね、何にも考えずに、なんかすっごい草の中をザザザザって横切って、なんか習い事終わった後に私のとこに来た時に、なんか知んないけどみんなが、絶対、うちの子がすることだから、なんか意味があってそこを通ってきたと思ったらしくて、何も考えてないからそこから来たんでしょって言ったら、うちの子が、うん、そうだよ。草とか何も考えてなかった。ここ草だったみたいなこと言ったら、みんなが、嘘！そんなことあるの？とか言ってめっちゃびっくりしてて、どんだけのさ、なんかさ、イメージを作られてるんじゃん。
そうね。だから私もさ、私のすごく近くにいる人は、私がミスをめちゃくちゃ犯す人って知ってるけど、やっぱ知らない人は、なんか全てを完璧にする人みたいな話見られてるみたいで、いいようにイメージしてくれてありがたいけど、全然実際そうじゃないからさ。
私見たまんまだから楽だよ。
見た目よりもネガティブやん。
確かに。
そう、そうだ。それは、それはそうだ。ほんまにそう
や。そうでしょ。私なんかバイトほどもう救いようのないネガティブだと思ってるけど。
でも、周りの人はそうだね。すっごい明るくって、なんか、ハッピーパーソンと思ってるっぽい。
だから、みんなちゃんとやってそうとかって思ってる人は、自分の想像力がいかに間違ってるかっていうことを、念頭に置いて、違う想像力を働かせてほしい。違う妄想を勝手にしてほしい、なと思いますね。はい。なんか、随分話が変わってしまったけども。でも、まあ、みんながちゃんとやってるとかっていうのは、まあ、嘘やから。
嘘、嘘や。
SG って、その、おうち英語をする親子のためのコミュニティなんだけど、それでも特に親にフォーカスしてるよね。で、おうち英語って、親の心って結構大事なのに、その親のフォローってしてもらえる機会がなかなかないから、コンサルしてもらえるのは嬉しいのかなと思う。
そうね、主にこう、親にフォーカスしたコミュニティなんですっていうことは、もうオープン当初からずっと言い続けてることで、でもやっぱり子供向けのイベントばっかり需要あるし、ついみんな子供のことばかりになってしまいがちなんだけども、だからこそ口を酸っぱくして、まず親自身に目を向けてほしいっていうことを伝え続けるようにしてまして、まあ会員さんからはさ、最近はこう、最初はなんでもっと子供のイベントがないのかなとか、親向けのこうグループ、グループの企画とかそんな意味あんのかなみたいに思ってたけど、親のためのコミュニティを貫いてる SG だからこそ、こう 心地よくいられるんだなってことが、ようやく身に染みて分かったって言ってもらえることが結構あるのね。そう、だからやっぱりこういうスタンスやってきてよかったなっていうのを再確認してます。
なんかコンサル、夏コンとかコンサルとかしてて、やっぱりみんな自分を二の次にしすぎだなって思うよ。で、お母さんのメンタル状況とか体調状況がさ、家庭内の環境に多大なる影響を及ぼすと思ってる。で、だから、まずは自分の中にあるさ、いろんなごちゃごちゃした感情なんかをさ、コンサル資料なり、ズームで顔を合わせた時なり、出していいよって。で、出して、すっきりして、また日常とおうち英語に向き合ってほしいなって思う。まあ、ね、ただのおばちゃん、リサちゃんも私もただのおばちゃんだからさ、出したところで 100% スッキリするかというと、なかなか難しいこともあるとは思うんだけどね。それでも、出すだけでスッキリ、ちょっとスッキリしたなっていうのはあると思うからさ。
そうね。まあ、基本、うちらは吐け口でいいかなと思ってます。
うん、うん、そう思う。
では、ここでお時間になってしまいました。いかがでしたでしょうか？また次回も夏コンのまとめをやっていきたいと思っています。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。ビビビ。